昨夜はまた大変な風と雨でしたけれども、今日はまた素晴らしいお天気にまた恵まれて、あなたが私たちをこのところにまた導いてくださってありがとうございます。神様、また私たちの日々の生涯の中にまたいろんなことがありますけれども、本当にまた、風が止み、また嵐が去って素晴らしい天候になったように、どうぞ私たちの心の中のさまざまな、また闇や嵐やそうしたものをあなたがまた御言葉によって沈めてくださいますようにお願いいたします。そうしたまた嫌なことから、また無縁でまた生きられるほど、また私たちの世の中にはまたいろんなことがまたありますけれども、どうぞあなたがまた大きなそれに勝る御力を私たちの心の中にこの朝なしてくださいますように、心からお願いをいたします。嵐が鳴ってますけれども、それにも勝るあなたの平安を私たちの心に、世の人の与えることのできない平安を与えますとの約束をこの朝ももう一度信じたいと思います。主がお立ち上がりください。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。それでは教会学校の短いお話ですけれども、アフリカのある村で、放し飼いの鶏に真っ赤なリボンを結びつけるところがあるそうです。で、村人が話すところによれば、これはもう赤い印は鷹よけですよと、この赤いリボンをつけていると、鷹は鶏を襲いませんと。もう今まで鷹に何百羽も鶏が襲われましたけれども、この赤いリボンをつけてから一羽も鷹に襲われていないのですと、なんかそんな話を昔なんかの本で読んだことがありますけれども、この話を聞いて、出エジプト記に記された、杉越の子羊のことをちょっと思い出しましたけれども、あなたたちは、子羊を用意しなさいと、それをほふってその赤い血を玄関の柱に塗りなさい。神である私は夜エジプトを巡り行き、エジプトに裁きを下すだろうと。だが玄関の柱に赤い血の塗られた家については、その赤い印を見て私の怒りは過ぎ越していくであろうと、まあ書いてありますけれども、子羊の赤い血が神様の怒りからイスラエルを救ったと書いてありますけれども、イエス様が十字架にかかって血を流されながら最初におっしゃった言葉は、これは神への祈りで、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか気づいていないのですと。初めて教会に来た人がイエス様のこの言葉を聞いて、これは嘘だと思ったと言っていました。全く悪いことをしたことのない人間が、もう十字架に貼り付けになって、もうみんなに唾を吐きかけ、馬鹿にされたり、罵倒されながら、父よ、彼らを許してあげて、などと、これは祈れるだろうかと。多分私は絶対にこれは言えません。前に歩道で、女の人の乗る自転車のカゴがこう腕にぶつかって少し、まあ、ちょっと痛い思いをしたことがありましたけれども、その時、ああ神よ、あのおばさんを許してあげてくださいとは、まあ、なかなかそうは祈れないはずなんです。自転車のカゴがちょっとぶつかっただけで、もう痛いな、もう気をつけろよ、血小板少ねえんだからと、もうあざになっちゃうんだからと、なんかそう言いたくなっちゃうわけですよね。それが人間なわけです。それが自転車のカゴをぶつけられたところではない、もう太い釘で貼り付けになった人間が、父よ、彼らをお許しくださいと、まあ、祈ってるわけですね。このイエスという男は一体何者なのだろうかと。そうです、イエスというお方は見た目は人間の姿格好をしているけれども、聖書は実は神様そのものであったと書いてあります。で、神様でなかったらこんなことはとても言えないわけです。ところが私たちが神様だ と信じたイエス様が十字架上でこうもおっしゃった。昼の12時ごろ、太陽が光を失い真っ暗になった時に、イエスは、我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですかと、まあ、大声でそう叫んだと聖書に書いてあります。父よ、彼らを許しください。人間だったらこんなことはとても言えない。イエスは神に違いない、イエスは神だと信じようとしたら、神様だと信じたイエス様が、我が神我が神と神に向かって叫び声を上げていると、するとイエス様は神様ではないことになってしまいます。で、神様が我が神我が神と叫ぶはずはありませんと、頭がもう混乱してきますけれども、実はイエス様という方は神であると同時に、私たちと同じこう感情、肉体を持った人間でもあると、まあ、そう聖書ははっきり告げているわけです。本来ならば、私が自分の罪のために神の裁きを受け、もう地獄に落ちていくべきものであったわけです。もう地獄の炎に突き落とされながら、この私が、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、もう叫びながら永遠の滅びに行くべきはこの私であったと。しかし、罪も汚れもない神様が、なんと私たちと同じ人間の姿をとってこの地上にお生まれになり、そしてあのゴルゴダの丘の上で、私が受けるべき裁きの苦しみを神様が人間となって一手に引き受けて、私の代わりに、どうして私をお見捨てになったのですかと、まあ、叫んでくださったと。そのイエス様を信じるならば、私の罪は許されて天の御国に入ることができると、一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。あなたは神様であられたのに、また人間の姿をとってこの地上に下ってきてくださり、私たちの罪の身代わりとなって、また裁きを受けて、また死んでくださったと。私たちはまたそのことにこの朝もまた思いを馳せますから、どうぞイエス様の十字架の憐れみによって、私たちをまた可の時には、あの十字架の間際の強盗のように、あなたは私と一緒にパラダイスにいるであろうと、この約束をこの朝も私たちに与えてくださっていますから、ありがとうございます。このことを信じます。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。では少し花のお話をしたいと思います。日本経済新聞社の、社長を務めていた、あのオバマ・トシエ氏が、彼は、まあ、舌鋒鋭いジャーナリストでもありましたけれども、細かい事情は覚えてませんけれども、このオバマ・トシエのところに知らない人から、論文の、まあ、投稿があったといいます。手紙が添えてあって、この論文は書き出しは少々つまらないかもしれないが、最後まで読んでくだされば必ずや感銘いただけるものだと思う。ぜひとも発表の機会を与えてほしいと記してあったといいます。オバマはこの手紙を見ただけで即座にその原稿をゴミ箱へ捨ててしまいました。でオバマは大体次のようなことを言って結んでいましたけれども、新聞であれ雑誌であれ、読者は初めの数行を読んで面白そうだからその先を読むのであると。書き出しのつまらないものに誰が付き合うものか、いかに内容が優れていても書き出しのつまらないものは、それだけで新聞雑誌の記事としては資格を欠いている、ゴミ箱に捨てられて当然なのだと。以前三浦綾子さんが新約聖書入門に 次のようにこう記していたのとちょっとリンクしたんですけれども、聖書の第1ページを開くと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図とあり、続いて何十人かの人名がカタカナでずらずらずらずら書いてあると。私はこれには驚いたと。新約聖書なる第1ページは、なんと不愛想な表情を見せていることだろう。この冒頭の文を初めて読まれて、いやーこれは面白そうだとか、いやなんと素晴らしい書き出しだろうと、最初からそう思われた人がいるならば、ぜひともお便りをいただきたいものであると。まあ、そう三浦綾子さんは、新約聖書入門の中で述べてますけれども。また、旧約聖書について言っても、これもなかなか簡単に読めるものではありません。これ研究者でもない限り、全巻きちっと読むことは、これは難しいと考えるのが良識ですけれども、それはそれ。書き出しはつまらないかもしれないけれども、最後まで読んでいただければ、必ずや感銘いただけるものだと思うと。聖書に関しては、誠にその通りで、ある人が、旧約聖書とかけて、スルメと解くと。その心は、噛めば噛むほど味が出ると言ってた人がいますけれども、民数記の第28章、29章には、神がイスラエルに命じられた生贄について記されています。書き出しのつまらなさは、これはもう一級品です。なかなかこれ全部読みなさいって言われても難しいんですけれども、民数記の28章2節、レジメの2番。あなた方は私へのなだめの香りの火による捧げ物として、私への食物の捧げ物を定められたときに、気をつけて私に捧げなければならない。ここ、民数記の28章、29章には、レビ記と同じように、神への生贄について記されています。どんな生贄を、いつ、どのように捧げるべきかについて、神からの指示が記されているわけです。不思議なことですけれども、人が本当に信仰を持って、真心から生贄を捧げることによって、神との関係をきちんと回復することができるんだと、贖い主はそう約束してくださってたわけですね。で、いつ生贄を捧げるべきだろうかと。28章の3節4節見ると、彼らに言え、これがあなた方が主に捧げる火による捧げ物である。一切の傷のないオスの子羊をジョークの全焼の生贄として毎日2頭。これ大変なことですね。毎日2頭。1頭の子羊を朝捧げ、他の1頭の子羊を夕暮れに捧げなければならない。これは非常に大変なことです。生きた子羊を朝夕1頭ずつ殺して神様に生贄として捧げなさいというわけですから。子供の頃、漁師町で育ったものですから、生きた魚であるとか、時にはもう漁師の方から立派な毛ガニなんかもいただく機会があったんですけれども、いただいた毛ガニはもう誠に元気がよろしいと。もう人間が近づいただけで、もうカニはこう流し場でもうハサミを振りかざして戦闘態勢を取ってくると。どうしようか、鍋で茹でるように言われたんだけどと。生半可な鍋では熱湯を飛び散らかしてやけどする恐れがあるかもしれない。思案の末、やかんでまず熱湯を浴びせて虐殺をし、それからまた改めて鍋でゆっくり茹でることにしました。 もう、門取り帰って、悶絶の末、死んだところを、さらに、まあ、鍋で、きれいに赤く茹で上がったところをいただくと。しかし、何分にも、それまでのプロセスが、なぶり殺しに近いと。もうどう考えてみても、きれいな手際ではない。せっかくのご馳走も、なんかこう、ドロドロした印象をつきまとって、お父さん俺いらねえよとなってしまって、できればこうした一番残酷なところは誰か他の人にやってもらいたいっていうのが正直なところです。自分でなぶり殺してそれでなんかこう味よく食べるっていうのは、まあちょっと私はデリケートすぎるのか極度に難しいなと思うんですけども、昔雑誌にフォーカスっていうのがあって、今はあれもないんですかね、雑誌フォーカスっていうのがあって、その掲載されていた昔記事の中に、ドイツのメンヘングラトバッハに住む26歳の女性が愛人を殺害したと。でそれをバラバラにさばいて唐揚げにし、プラスチック容器の中に入れて、まあ、冷蔵庫に保存。で少しずつ、まあ、食用にしていたと。で、そのフォーカスはご丁寧に、そのプラスチックの容器の写真、食べた人の写真、食べられた人の写真まで載せて、フォーカスは掲載をしていました。まあ、いかにドイツ人で肉食民族で、肉の調理は慣れていても、これはもうとっても、毛ガニどころではあるまいと思ってしまうんですけども、以前バラバラ事件を担当した弁護士さんのこう語録のようなものをなんかでこうちょっと読んだことがあるんですけども、そりゃもう大変なもんですよと。素人が簡単にできることではありませんと書いていましたけれども、誠にその通りだと思います。5年ほど前だったでしょうか。仕掛けたネズミ捕りに体長15センチを超えるような大物がかかったことがあって、観念したのか、この狭いネズミ捕りの中で、もう身動きもせずに、こちらをじーっとこう可愛い目で見つめちゃってるわけです。このネズミどうしようかと。捕まえたんですけども、その先については何にも考えていませんでした。で、40年も前のことですけれども、やはり母親がネズミ捕りにかかった大物を、この器具ごと紐にくくりつけて、八幡川ってあるんですけれども、橋の上から十数メートル先下の川の中に沈めていたのをちょっと思い出したんですけれども、もうその先はもう述べまいと。で、28章の3節4節見ると、彼らに言え、これがあなた方が主に捧げる火による捧げ物である。一切の傷のないオスの子羊をジョークの全焼の生贄として毎日2頭、1頭の子羊を朝に捧げ、他の1頭の子羊を夕暮れに捧げなければならないと。これはもう大変なことですね。生きた子羊を朝夕一頭ずつ殺して捧げなさいってわけですから。しかもレビ記を見ると、まあ、レジュメの3番1章6節にはレビ記はさらに生贄について細かく書いてあります。レビ記を見るとこんなことはできないなと思っちゃうんですけど、1章6節、生贄の皮を剥ぎ生贄を部分に切り分けなさいとあります。さらに1章9節、内臓と足は水で洗わなければならない。私なんかアジ1匹さばけないのに、アジ1匹さばくったって大変なのに、牛1頭解体しなさいと命じられて、皆さんできますかそんなこと。民数記の28章29章には神がイスラエルに命じられた、まあ、生贄について記されてますけれども、不思議なことですけれども、 人が本当に信仰によって真心から生贄を捧げることによって断絶した神との関係を回復できると、そのあがない主は旧約聖書の中で約束してくださっていた。で、どんな生贄をいつどのように捧げるべきか、これは神からも細かい指示もあったわけですね。まず朝と夕に一頭ずつ捧げなければならない。さらに毎週安息日にも生贄を捧げなければならない。レジュメの2番にちょっと戻りますから、28章9節に、安息日には一切の傷のないオスの子羊2頭と、注ぎの捧げ物とすると。それだけでは済まないわけですね。さらに、毎月1日にも捧げなければならない。28章11節です。あなた方は、月の第1日に、主への全焼の生贄として、若いお牛2頭、お羊1頭、一切の傷のないオスの子羊7頭を捧げなければならないと。まだあるわけです。1年のうちに、生贄を捧げる特別な日が定められていて、まず1月15日、あとその50日後、これはエジプトから救い出されたことを覚える、特別な日であって、さらに7月1日と7月10日、さらに7月15日から7月22日までの8日間と、こうした期間も毎日生贄を捧げるように神は定められていた。つまりもう毎日、毎週、毎月生贄を捧げ、さらに特別な日にも生贄を捧げなければならなかった。で、当然のことながら生贄っていうのはそんなのは簡単に捧げられるものではないわけです、ないわけですね。神への捧げ物は、最上のもの、すなわち傷のない若い動物でなければならなかったし、牛や羊などそれを当然解体処理するのも大変困難なことでした。一回生贄を捧げるだけでも一苦労なんですね。それを毎日毎日繰り返し繰り返し捧げなさいと。はっきり言ってイスラエルの人の日常生活はもう生贄を捧げることに毎日多くの時間と労力をかけなければならなかった。罪を犯す者がその罪を許されて神との関係を回復するためにはもうそれほどの労力、そして時間、お金をかけなければならなかったんですね。レジュメの4番ですが、ヨハネの1章29節です。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。イスカリオテユダに裏切られ、深夜裁判が終わったのは朝の鶏の鳴く頃だったと。判決は死刑であると。ユダヤ議会は死刑を宣告はしたけれども、占領国ローマによって当時様々な権利を奪われていて、死刑の宣告権はあっても、その執行権はローマから認められていなかった。そこでユダヤの議員たちは、折しもちょうどエルサレム滞在中のローマ知事ピラトに死刑を要求するため、議員たちがその別邸を訪ねています。知事ピラトの結論は、ローマ知事の結論は、イエスは無罪だということだったけれども、ユダヤの議員たちが反発し、一斉に十字架につけよと叫び出したので、 ピラトは、ローマ知事ピラトは、仕方なく一つの妥協案を思いついた。杉越の祭りの時には、囚人を一人、民衆の要望に応え、釈放するのが慣例であった。いわゆる、特赦とか、恩赦と言われるものです。ちょうど、バラバという名の殺人犯が捕らえられていた。ローマ知事ピラトは、集まった議員や群衆に尋ねる。どちらを釈放したらいいんだ？バラバか、それともイエスか。知事ピラトとしては、どう見たってバラバの方が罪状が重いわけだから、こう天秤にかけて質問すれば、当然イエスは救われると。知事ピラトはそう思ったと言います。しかし、たけり狂った議員、群衆たちは、イエスを十字架につけろと要求する。雲行きが悪い。これ以上イエスをかばって、暴動でも起きたら大変だ。こうして、バラバが釈放され、イエスの十字架刑が決定したと言います。もう衣服を剥がれて、イエス様は鞭打たれ、ユダヤ人がエタブと呼ぶ茨の冠をかぶせられ、手には葦の葉を持たせられ、赤い上着を着せられ、もう王の真似をさせられ、散々屈辱されると。そしてイエスはこうして、70キロほどあったと言われる十字架を背負い、曲がりくねったエルサレムの町を引き回されると。午後の暑さの中、もう前夜から、もう裁判だなんだって言って、一睡もしていないイエス様は、疲労と十字架の重みに耐えかねて、幾度も倒れながら、ゴルゴダの丘へと向かっていったと。ゴルゴダの丘では、もう十字架の上に、裸で仰向けに寝かされて、釘で打たれて、貼り付けにされ、もうロープで吊り上げられたと。9時ごろ、十字架につけられ、6時間後の午後3時、イエス様は、息を引き取っています。はっきり言ってイスラエル人の日常生活は、とにかく生贄を捧げることに多くの時間と労力、金銭を割いていたけれども、私が今救われるためにも、同じように繰り返し生贄を捧げなければならないのか。そうではない。ヘブル書のレジュメの最後で読んで終わりますけれども、ヘブル書10章の10節、17節。御心に従って、イエス・キリストの体が、ただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのですと。これいいですね。17節。私はもはや、決して、彼らの罪と不法とを思い出すことはしないと。もうイエス様の十字架はもう完全なんです。だからたった一度だけでいいんです。イエス様が生贄として捧げられたことによって、私のすべての罪は許され、神との関係を回復したんです。十字架こそ私たちの救いです。ヨハネ1章29節読んでお祈りいたします。ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と。それでは一言お祈りいたします。神様、ありがとうございます。 イスラエル民族の本当に日常生活は、生贄を捧げることに多くの時間と労力を捧げなければなりませんでした。罪が許されるということは、それほどまた大変なことだったんだろうと思いますけれども、イエス様が私たちの罪のために十字架についてくださり、イエス様の十字架はもう完全であると、だから一度だけで良いのであると、ペテロ書の御言葉の約束を心から感謝をいたします。私たちは今日もこの約束に立ちたいと思います。私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはないと、イエスの体がただ一度捧げられたことによって、私たちは聖なるものとされているのですと。ありがとうございます。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。アーメン。